アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2368回4月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは虎の狸の川山陽です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ユニティの C シャープとか X コーのスイフトとか、これもまた再開してしまいました。今週は試験で Python という話しましたけども、文法とかキーワードが混ぜこぜ状態で、試験終わるまで Python に集中しないと、試験の時にクラスオブジェクトを生成に new って使うっていう風に間違えたことを書いて不合格になりそうです。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。赤いキツネと緑のタヌキなんてね、キツネとよく対比になるんですけれども、蔵王キツネ村っていう有名な動物園があるんですよ。タヌキ村ってまだ私聞いたことないんですけど、どっかにそういうところあるんですかね。実はタヌキ派のスミーレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。大阪のうどん屋でタヌキというと油揚げを乗せたそばが出てきます。油揚げを乗せたうどんのことをキツネうどんと呼びます。地域によって呼び方が違うようです。皆さんの地域ではどのように呼ばれているでしょうか。今日もよろしくお願いします。
4月17日、ティム・クックさんがツイートされてました。Hello, Mumbai. We can't wait to welcome our customers to the new Apple BKC tomorrow. とツイートされてまして、インドで新しくオープンした Apple Store でのスタッフさんの記念撮影のお写真をつけておられました。ここでは、ハルさんとスミレさんに入っていただいてるんですけども、
はい、
先週、ムンバイに Apple Store がオープンしますよというニュース取り上げてましたが、はい、まさしくそのお店で撮影された写真のようです、うん、クックさんどこにいるのかなと思ったら真ん中の方にお一人スタッフの皆さん緑のシャツ着てるんですけど、クックさんだけ白いポロシャツかなんか着てて、ね、これ分かりました ね。何人ぐらいいらっしゃいますか。これざっと 4,50 人はいませんか。
うん、そうですね、いるでしょう ね。
アップルスターの方もインドのイベントなんか合わせてまたスタッフさんもまた増やしてとかあるんでしょうね、
うん、そうですね。
確か2店舗オープンするんですね。同時じゃないけど、2日ぐらい置いて、ね、できると、はいはい。インドのお店事情って私あれからもちょっと調べててよくわかんなくって、話違ってしまうけど、インド料理のお店って日本でオープンすると、
はい、
店員さんが外で待ってるじゃないですか、いつも。
そうですか。
インド料理の店です。
そうなんです。日本でインド料理のお店って、うん、大抵インド人スタッフの方が一人、お店の外でお客さん待ってるんですよ。
いや、ね、私の町は結構インドカレー屋さんとかいっぱいありますけど、そういうの全くないですよ。
ないですか。
普通に店の中にいますよ。
もう10年ぐらい前けど、大阪であちこちにできた時あったんですよ。で、その時ってなんでっていうぐらい表で待ってあるんですよ。まあそういうものやねやろなと。インド料理のお店っていうのはと。日本はあんまりそういうことしないけどね。私ら思ったんですよ、地元は。ただ、気が引けるんですよ。早く来いみたいな感じの、そうか、感じてしまって、なんか、ちょっと入るの怖いな、みたいな感じもしたから、文化の違いってそうなんやな、ってね、やっぱ思ったことありますけど。でも入りますよ。あ、そういうのはね、いらっしゃるんでね、うん、怖いってことはあってもね。
クックさんのツイートのリプをずっと見てると、
はい、
一人なんかこの写真のバッグの窓とか、とこの巨大な液晶ディスプレイとか、
はい、ありますね、後ろに、はい、
はいはい、これがもう完全に白飛びしてるのなんとかなりませんかというような
そんな映画な
っていうツールリプがあって
そう、白飛びしたらなんか困ることあんのかっていう話ですけどね。
その方のツイート見ると多分これ iPhone で撮ったんと思うんですけどみたいな、その HDR の設定というかプログラムというか、その辺がもうちょっと調整できませんかという趣旨かなという
気がします
けどね。もう少しこう簡単にうまく撮れるようになりませんかという、
はい、開発中ですよ今。 また9月ぐらいに我々の深夜2時か3時ぐらいにその説明聞かせてくれますよ。
そうですね。
もうそろそろそこを何とかしてくれんかな、アップルの技術で。夜中に我々が起きて見んでもいいように、普通の時間に。なんで我々だけそんな難儀出して見なあかんのっていうのがあるんやけど。
時差だけはどうしようもないですよね。これだけこう、いろんなことがグローバルで国境関係なくいろいろできるようになったとはいえ。
日本来てやればええのに。
確かに。
そしたら今度向こうの人らが逆になっちゃうじゃないですか。ね、
それは向こうは向こうでやったらええのに。ひどいな。
間取ってベトナムあたりでいいんじゃないですか。
あかん、日本より早くなってばっかり。発表イベントがあったら我々追っかけてみるわけですよ。クックさん、インド行かれたってことは、まずその後もいろんなところで多分行かれてるんじゃないかなと思いますが、ここのとこ、精力的にいろんな外国回りますよね。
そうですね。
クックさんももうちょっとね、iPhone を頑丈に作った方がいいと思うんですよ。
うん。そうですね。
はい。でないとね、ラッコに割られる可能性があるんですよ。スミレさんから見つけていただいた記事で、エピネシスっていうサイトの記事ですが、ラッコの水槽に iPhone を落としてしまい、ラッコにより徹底的に叩き割られるという記事がありまして、4月の12日、ポルトガルにあるリスボン水族館で、観光客の人がラッコの水槽に iPhone を落としてしまったそうです。うん、これが、お客さん結構入ってる水族館だったもんですから、ラッコが面白がって iPhone を貝殻と同じように思ったんでしょうね。あちこちぶつけて割ろうと、頑張ってるところがみんなに撮影されて、ネットに拡散された、
うん、ということなんですね。
そうですね。男の子が iPhone を水槽に落とした。
そうですね。うっかり落としてしまったと。ね、
多分水族館の人も相談したんだけど結局取り戻せなかったみたいですね。
うん、そうですね。
落とした男の子は館内を1時間見て回って再びラッコの水槽に戻って、うん、ラッコはまだ iPhone を持っていたっていう。
ジョエルさんっていうのは水槽に
撮影した人、
そう、撮影した人であって、男の子本人ではないと、関係者の方ではないみたいですね。
はいはいはい。貝殻と違って iPhone 重いから滑って落としてもまた潜って取りに行くんでしょうね。これなかなかうまい具合に落とさないようにしてお腹の上に乗せてますけど。
音声付きで動画再生するとすごい音していますね。岩にぶつけるたびに。
あ、そんな音まで拾えるんですか。
拾ってる動画ありますね。
おー、なるほど。よく見たらこれ、プロマックスモデルなんですよね。高いのに。
はい。ああ、結構、カンカンカンカンってなんか甲高い音が響いてますね。
そうですね。
で、割れると思ってやってるんですかね。
そうでしょうね。
まあ、貝殻だと思ってるでしょうからね。
いや、わかると思うけど、貝殻ちゃうやろ、これって。
いやいやいやいや。
そういえば、パソコンでも CPU とかなんか入れ替えるときに無理やり外すことあれ、シェルを割る、空割るって言いますよね。
ああ、空割りとか言いますね。
で、言いますよね。まさしく空割りやね、これ、そう考えたら。ラッコが捕まえた獲物を、はい、最後は近場の自分の一番よく行く岩場とかに並べるらしいんですよね。はい、魚とか。割ったら割った中身をいきなりその場でボリボリ食うこともあるでしょうけど、とりあえず取り置きみたいな感じでこう並べるっていうね。それを、脱菜って言うんですよ。
ああ、お酒の名前のあの脱菜。
そうそう、あれ脱菜っていうんですね。もう一つ踏み込んで、そういう意味合いで、仕事中に、この書類、あの書類、で、昨日もらった封筒とか、さっきカバンから出した文具とかやって、机の上に並べるでしょ。
はい、
段取り考えて。こういう並べる行為を脱菜って言うらしいですね。
どんな字なんですか？
難しいですけどね、あれ脱菜っていう字ね。
これってカワウソじゃないですか？ラッコじゃなくて。
カワウソやったっけな？
カワウソですね。
ほんまに？カワウソやった？
そうですね。カワウソって字ですね、これは。
ラッコもやれへん。
いやー、どうですかね。
脱菜は獣編に、束っていう字かな、あれに、負けるっていう感じに似てるけど、上が刀っていう字になってる。はい。説明こんなんでわかりますかね、ごめんなさい。菜は祭りをね。
じゃあ、お酒の脱菜と
そのまま。あ、ここからですよね。そうです、
そうですね。そうなんですね。
カワウソですね。
そうですね。
水族館のアイドルですよ、最近は。コツメカワウソとか。
カワウソのゆるキャラいましたね、そういえば。
ああ、なんかいましたね。
YouTube によく動画が上がってるんですよ。チータンや。
チータン。
チータン、
ゆるキャラ。
そう、あの帽子かぶって女の子っぽいキャラクターの。ただ過激なんですよ、やることが。
スバクロみたいな感じなんすか。
あ、まあ、あそこまでジャンプできへんけど、結構いらない、チャレンジしてみましたとかよくね、やるんですよ。そうそうそう。
これ、チータンって、 あれちゃうかったかな。風雲竹市場のリメイク版がネットフリックスでしたかね、
はい。なんか見られるんですよね、今。
はいはい。それに出演してたような気がしますね、ちら
っと。それは日本帰ってきた時見たんですね。
そうですね。見たのだいぶ前ですけどね。はい、
これ今、チータンのプロフィールを読んでるんですけど、
はい、
僕が秋葉原の観光推進協会で、秋葉原出身のコツメカワウソの妖精っていうなかなか情報量の多い設定になってるんですけど、あとの肩書きがなぜか高知県須崎市の観光大使になってるとか。
あ、そうそう、それで、ね、観光大使になんか頼み込んだかなんかして、観光大使剥奪みたいなタイトルの YouTube もなんか一時上がってて、なんか自分で物々しいことやって、こうやってるっていうのはね、面白いですけどね。iPhone 叩き割られて困ってる話。してたわけですけど、もう叩き割られたら新しい iPhone 買うしかないわけですよ。
そうですね。
まあでもね、お金ない時にはちょっと安く iPhone 買いたいなっていうわけで、iPhone を安く買えるお得な情報もスミレさんから今週はいただきました。楽天モバイル公式楽天市場店にあったキャンペーンですね。お買い物マラソン連動キャンペーン。これは4月の30日日曜日23時59分まで 10% オフ。で、その中には iPhone の現行モデルも含まれますということで。
そう。春さんが愛用してるプロバックスでしたっけ？
はいはい。
そうですね。10% 引きで買えますね、今なら。
で、
そう
です
ね。
10% 引きでも、で、SIM フリーモデル買えるんですよね、これ。
あ、そうですね。あの、全部 SIM フリーですね。
はいはい。春さんと同じ 1TB の見てたら。
14 Pro Max の 1TB ですよね。楽天モバイル契約しないで iPhone 単体で買う場合だと216,810円みたいですね。
はい、はい、はい。
そうですね。はい、ちなみに私の iPhone 14 Pro Max は 512GB です。
あれ1テラ買わなかった
？1テラ買わなかったですよ。iPhone で初めて最高スペックじゃないのを買いました。
全部盛りじゃなくなった。
全部盛りじゃなくなったんです。多分ちょっと話したかもしれませんけど、ベトナムで急遽 iMac を買わなくといけなくなった時に、ストレージが 512GB のが最高やったんですね、店頭モデル。
はい、はい。
やむなくそれを買って使い始めて、もう別に最高スペックじゃなくていいなとその時に思うようになりました。
今更今まではいろいろ買ってたのに。
はい、はい。その後 iPhone 14 Pro Max の時に、もういいやと思って、はい。うん、512にしました。
もう次も無印買っときゃいいじゃないですか。Pro Max とかじゃなくて、標準スタンダードでいいじゃないですか、もう。
いやいやいや。そこはまあちょっと、まあどうするかその時に考えます。
まあまあ、それはお好きにお買い求めください。10% オフぐらいじゃ足りないね。もうちょっと安くしてほしいね。
これちょっと注意してほしいのが、このキャンペーンで楽天モバイルの買える場所が決まっていて、楽天モバイル公式楽天市場店っていう、まあ、
オンラインのページですよね。
オンラインのページですね。そこでしかこのキャンペーンが適用されません。はい、ややこしいのが、これとは別に楽天モバイルの公式サイトでも iPhone は売ってるんですよ。
まあ、それは売るでしょうね。
そう。楽天市場の楽天モバイル公式ショップと、楽天モバイルが自分でやってる公式ショップと2種類あるんですよ。オンラインに。
それはややこしいですね。
今回のキャンペーンは楽天市場の方なんで、そこを間違えないようにちょっと注意をしてほしいなというところですね。
うん、そういう、なんかの法律に触れたりしないの誤解を生む販売方法としてますとか。
あ、まあ、ちょっと難しいんじゃないですかね。
それは難しいでしょうね。
買い間違う方が悪いんですよ、それは、みたいなこと言われちゃう。わけじゃ、そんなことね。まあまあ、でも気をつけていきましょうよね。
はい。
どの道私は買えませんけどね。まだまだ12頑張って使っていきますよ。まあそんなんで、使っていく以上は使ってる環境を良くしていかなきゃというのっていつもこう見ててるんですけども。はい、そんな中で、Apple Watchをね、環境によく使おうというので、Apple Channelにこういう記事がありました。Apple の Apple Watch App of the Year 2020を受賞した AI 生成のヒーリングサウンド再生アプリエンデルが Mac に対応という記事がありまして、タイトル通りです。Apple Watch 向けのアプリで賞を受賞した作品がありまして、で、これがエンデルって言うんですけども、AI 生成のヒーリングサウンドが出てきます。今回はこれの Mac 版が出たということなんですね。私、ね、昔入れたような気がするけど、ちょっと忘れてて、で、今日またちょっと再生して、マクバンドのこれ再生してやってみて、あ、これは寝られる、と思いました。私、寝つき悪い時あるんですよ。普通は寝れるんやけど、うん、こういう番組編集してて3時頃寝るとかしょっちゅうなんですよ。
うん、
3時か4時頃寝るって。で、そしたら、こういうことないですか？めっちゃ眠いはずやのに、横になったら寝られへんって。
ああ、まあ、ありますね。
あるでしょ。 スマホも電気切って目閉じて暗くしてるんやけど寝れないんですよ。でそういう時にやっぱ音楽の助け借りたいっていうの で AI 先生っていうのが俺良さそうやなと思ってね。アプリは無料なんですね。
はい、ただ全機能を使うには有料課金しないといけないよというところですね。そうそうそうそう、
はいはい。スミレさんはすっと寝れないんですか。やっぱさっきその同意してくださった。
まあその時にもよるんですけど、はい、やっぱり布団に入るとかえって目が冴えちゃったり考え事始めちゃったりすることが多いんで、そうパッと寝れないんですよ。家だとその傾向がよく出るんですけど、旅先とかだとスッと寝れちゃうんで、多分自分の寝室に今も収録に使ってる Mac とかが置いてあるんで、気持ちの切り替えがつかなくなってるのかなって感じはしますね。要は寝室は寝室、仕事は仕事はみたいな明確な分け方ができてないんで、多分体が仕事モードに入っちゃうのかなって気はしてます。
ハルさんそこで寝そうですよね。
私はそうなんですね。どこでも寝れるので。
ああ羨ましい。
寝れなくて困るっていう全然経験ないわけではないですけど、ほぼないですね。いつでもどこでも寝れるっていうのは得なようで、実はあまり良くないらしいですね。要は睡眠の質が悪いだけらしいんですよ。
ああ、なんかそんな感じですね。
季節のいい時に道で横になって寝ると気持ちいいですよ。
道にもよりません。
普通に国道脇で寝るの。
いやいや。
バイク乗る人間だけしかやれへん遊びかもしれんけど、運転中めっちゃ眠なるでしょ。
なる時ありますね。
真冬はさすがにやばいからやれへんけど、今ぐらいの季節のいい時だと雨降ってなかったら、ヘルメットかぶったまま横になるんですよ。
横になるって本当に横になるんですか。
うん、もうバイク止めて体当たっても痛くないところを選んでそのまま寝るんですよ。だからヘルメットがちょっと枕みたいになってて一個だけ問題があるね、それやってると、事故ってひっくり返ってる人間と間違えられ
る。そう間違えられると思いますよね。
そう、何回も横声かけられたことある。大丈夫ですかとか言われたことある。
そうなります。
すいません、寝てるだけですっていう。人目つかへんとこ行ってやるんですけど、また人目つかんとこ行ったらまた見つけられてしまうんで大丈夫ですかってまた言われるというね。同じアプリチャンネルさんで音響関係っていうわけじゃないですけど、こういうアプリもまたね情報出しておられました。ポモドーロテクニックとアップルミュージック、スポティファイを組み合わせた Mac 用タイマーアプリミュージックタイマーがリリースという記事で、ポモドーロテクニックというのはイタリア人のフランシスコ・チリロさんが考案したワンセットを25分として仕事に集中し、その後小休憩を取るという時間管理技術だそうです。
結構割とありますね。ポモドーロは有名ですよ。
ポモドーロ系のパスタやと思ってたパスタ煮るためのタイマーや思ってました今まで。
いやいやいや、
違うんや。
要は集中して仕事ができるようにするのに25分間集中して作業して、その後5分ぐらい休憩を取ってまた25分仕事してみたいなのを繰り返すといいよと。
そんな絶対無理です。
でも日本人はみんな子供の時に似たようなことやってますからね。
え、なんでなんで？
だって小学校の時間割ってそうなってるじゃないですか。
そんなもう授業中どんだけ眠たかったと思うんですか。
いやーダメですよ、ヘルメットかぶって寝ちゃ
う。ほんまに授業の50分が長くて長くて、子供の時この番組編集するのに、はい、編集やるぞって取り掛かるんで、だいたい最初の5分でもう眠なってくるんで、もうあーやってられへん、一回寝るとか言って、でまた25分ぐらい寝て起きてまた5分ぐらい作業して逆なんですよ。作業5分に休憩25分ぐらい。
なるほど。
っていう感じでやってるんで、なかなか編集終わらないですね。そんなわけでアプリがあったら何でも便利で進むと思っている私にとってはこういうのありがたいですが、聞くというところでね、まあ、タイマー音が聞いたりとかそういうのなんですけど、今度はアマゾンのプライムビデオです。ギガ人にあった記事で、アマゾンプライムビデオでセリフだけを聞きやすくする機能が実装されるという記事がありました。これはダイアログブーストという新機能を導入したそうです。これによって Amazon プライムビデオでストリーミングされている一部の映像で AI を用いてセリフの音声を他の音よりも大きくすることが可能になるだそうです。
ほう。
セリフ聞き取りにくいことがありますかね？
私はあります。あります。しょっちゅうあります。
背景の音がガサガサ鳴ってたりすると、あれですよね。なんかちょっと聞き取りづらいなっていう時はありますね。
そうなんですよね。時々あるんですよ。なんか人の会話は聞きにくいなっていうのが。生でテレビ見てる時以外は、なんかいちいちそこで戻ったりしてますね。
それなんて言ったかわからないっていうレベルですか、聞きづらい。
そうそうそうです。
大急ぎで休暇のための準備。ごめんなさい、ごめんなさい。
大急ぎで休暇の準備をしている。さあ、皆さん、ここだけを問い合わせて何のドラマなのか探してみませんか。
そうですね。
スミレさんが何を見てようとしてたのか。はい。
そうそう。なんかね、私なんか昔からなんですよね。テレビ番組、セリフ、自分が耳に入ってこない時があって。
それは大急ぎで脳で保管したりしないんですか？
しないんですよね、その時って。
私多分こう言ったんやろうなぁ、思って、もうええわって、そのまま見ますけどね。
それがダメなんです。こう言ったんやろなと、なんか気になって戻してしまうんですよね。
映像見てないんじゃないですか、ひょっとしたら。
いや、そんなことはないと思うんですけどね。
映像に注視してたら、多分絵からある情報で、もうこう言ったかなって推測するんやけど、で、絵の情報を追いかけたじゃないですか、さっきは。うん、まあ、今止めたくないみたいになる。
そこ気になって戻しますね。
はい、あ、思い出した。春さんが白い巨塔好きっていう前話してましたよね。
はい、はい、はいはい。
で、その白い巨塔は何度も作られてますけども、あの人の、う
ん、
唐沢俊明さんの、はい、バージョンで。で、まあ、私が子供の頃やってたんで、タミヤ二郎さんが演じられた白い巨塔。
はい、
で、ね、うん、この前、タミヤ二郎の真相という本を古本で見つけて読んでて。
何すか、その、サザエさんの秘密みたいな。
いやいや、もうあの、マジモノで、もう何十年にもわたって、そう、よく調査した本があったんですけど、うん、有名な話ですよ。あの方は役者生命みたいなことをいろいろ考えてノイローゼみたいになって、最後、猟銃で自分の足で引き金引いて、心臓を打ち抜いて自殺されたんですよね。それがもう一番人気絶頂の時にそれをしたから、もうみんな驚いたわけですよ。テレビコマーシャルとかいっぱいやってたから、みんなその自粛でね、コマーシャルできなくなって、その白い巨塔のところをまあちょっと読んでたら、山崎豊子さんですね、原作。
そうですね。
あの人が、この主人公の財前五郎は、タミヤ二郎さん、あなたに差し上げますって言ったぐらいなんですよ。もう、あなたのための登場人物としても、いいです、渡しますっていうぐらい。だから、それどういう意味かっていうと、以後、タミヤ二郎さん以外は、この財前五郎演じられない。という考え。で、その時はもう監督から何から、みんなもうその考えは一致してたんですよ。
はい、はい。
で、監督も今後何十年か置かない限りは、絶対他の人にはもう財前五郎やらせないって、その時言ったそうなんですよね。だから、あの唐沢さんがそれを白い巨塔できたっていうのは、よっぽどのことなんですよ。
そうでしょうね。
誰が来ても多分これはもう無理や。あの人、タミヤ二郎を超えるのは無理やって、その時は言われたそうなんですけど。だいぶ役者生命考えて、その、なんでタミヤ二郎ってお名前かって、びっくりしたのは、あれ、ダイエーっていう映画会社にね、所属、専属俳優やったんですよ、あの人。
はい。
だから、その、大米何やったかな、いう野球チームを、その、ダイエー映画会社が抱えてた、お抱えみたいにしてたから、その社長が、野球チームの選手の名前がかっこええから言って、それだけでつけたの。名前持ってきて、タミヤ二郎、お前タミヤって名前変えるかと、お前タミヤ二郎になれって言って、名前つけたんですって。それ、この間言ってたあれですよ、あの、川崎鶴見なんとかって、ずいぶん品川って、そうそう、あれ、全部役者の名前つけたその社長ですよ。そういうタミヤ二郎さん、自分が映画ポスターになった時、主役やのに、4番目の大きさのポスターやったんですって。普通写真合成してやりません。で、それを文句言うたんですよ。なんで僕がね、一番看板やのにね、その、なんでって言うて。で、それで口論になって揉めて、で、社長がお前首って、それで首にしちゃったんです。
へー。
もうひどい話ですよ。で、もう五社協定って言って、その当時はまだ他の映画会社には出さないっていう決まりがあったから、もう映画会社首になると、事実上映画出れなくなるんですよ。
はい、
そっからだいぶノイローゼというかね、あの、気持ちの浮き沈みのいうがひどくなっていかれたみたいなんですけどね。
クイズ番組のタイムショックの司会とかされたんですよね。
あれはドラマも出してもらえなかったそうなんですよ。最初は。だからそれでもう司会とか歌番組呼ばれるとか、まあそういう、あるいは舞台普通出るとかね。そっちを目指してたそうなんですよね。お聞きいただいてる年齢層の人やったらタミヤ二郎、うんって知ってるって言ってくださる方も結構いるかもしれませんけど、ハルさんがこのドラマっていう話してたから、ちょっと今それを思い出したんで、それをお話してみました。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ツイッターで小細工三浦さん自身ですけども、はい、ちょこっと運動してゲット、アースデーチャレンジ2023といただいてまして、ちょこっとってどれぐらいの運動やったんですか？
自転車ですね。30分ちょっとかな。こっから川崎まで下の子と一緒に、まあ、ついてたからということで、一緒に連れて行きながら運動しました。
はい。
子供の小学校入学の時に家族みんなで写真を撮ったんですね。
はい。
写真屋さんが川崎駅の近くにあって、そこで撮ったんですよ。
はい。
そこまで運動ついでに自転車で行ってみようということでね、行って帰ってしたら30分ちょっとというところでクリアとなりました。
アースデーって4月22日、
はい、
で22アップル心斎橋前へ行ったんですけど、別に普通のアップルマークで緑の葉っぱになってなかったんですよ。
そうですか。やらなかったんですね。なんかな
と
思って
たけど、
で
今日撮影して普通の通りですってツイッターに上げとったんですけど、まあそんなところで現11さんからは、ああもうファインダーからファイルが開けない MacOS クソすぎん、いつまでほっとくのアップルと半ば怒りの声でツイートいただいてましたが、なんでしょうファインダーからファイルが開けない。
それはあかんですね。
ダブルクリックで開かないとかそういうことですか、
うん、ということでしょうね。
なんでしょうね。
何かあるんですかね。
まあ、システムがトラブってる可能性もゼロではないので、まあ、状況次第では、ああしましょう、こうしましょう、お話もできますが、落ち着いて牛乳2杯ぐらい飲んで、多分気持ちはつくんじゃないですか。
あ、そうなんでしたっけ、はい、牛乳イライラ止めるんでしたっけ。
よくやるのはカルシウム取れるので、カルシウム多いとイライラが収まるみたいな。
そうなんですね、
プラシーボ効果もあるかもしれないけど、私も 100% そんな医学的なことで言えないですけど、うん、ただ私の今の現状そうなんですよ、うん、
おっしゃってましたね。
そう、糖尿でジュースとか飲めなくなったから牛乳よく飲めなかったんですよ、
うん、
仕事で嫌なことってやっぱあるじゃないですか、誰しも、
うん、
で前はこれが起きたらもう半日イライラしてたっていうのがあったんですけど、
はい、
今それあってもそういうこともあるけどね、まあ腹立つけど、まあ怒っても知らないしなっていうので、なんかいなせるんですよ今、
うんうんうん、
それ牛乳のおかげかなって思ってます、
うん、ないにしてもそれで落ち着けるならそれはそれでいいですよね、
うん、まあね、低脂肪牛乳飲んでますけど、それでも飲みすぎるとまだ太るのでちょっと飲みすぎ言われました医者に。
なる
2杯も3杯も1日飲んだ多いって。テクマンさんからは、アップルミュージックの登録は簡単そうですね、テスラのユーザーインターフェースもイケてるとツイッターでいただきました。モデル3ライフっていう方のツイートで、アップルミュージックへの初回ログイン、QR コードが表示されてスマホで撮影、スマホで承認っていう流れるような UI がさすがすぎて笑ったとツイッターがあって、それをリツイートされてました。
テスラですね、これね。
うん。ハルさんはテスラ買わないですか？
買わないですね。はい。
なんかいつもの話を流れたら買いそうな。
いやいやいや。
ハルさんはアップルカー待ちだということで。はい、よろしくお願いします。その、はい、もしそういうのがありましたらよろしくお願いします。
頑張ります。
はい、伊達直人さんからは、山村さんの行動範囲以内の駅だろうかといただいてまして、これモリッツさんという方の、何を土地狂ったのか、ネスカフェゴールドブレンドを発車メロディーにした阪神電車、これは違いのわかる電車っていうので動画を上げておられる件がありまして、これスミレさん知ってました？
あ、これは知ってますね。
へ
え。梅田だから、どこだったかな、これは。どの駅だったかな。
阪神梅田ですかね。昔 CM でダバダーダバダー言うて、ネスカフェゴールドブレンドね。
ああ、はい。
あれを発車メロディーしてるっていう。
阪神梅田ではないですね。
あ、そうですか。なんでわかるんですか？
この電車の行き先は奈良になってるので。
近鉄と直通してる。
そうですね。なんか梅田だと直通じゃないので。
結局神戸から行くんやったら、梅田出て地下で行った方が奈良早いですよね。
ですね。ねなんか直通で。
ローカルな話をめっちゃぶっ込んでてごめんなさい。
阪神の神戸三宮駅ですね。
あ、三宮ですか。
三宮駅が、ゴールドブレンドのメロディーの。
そう、みたいみたい
です。そうですね。
マジ？
阪神電車に乗るだけで、乗って三宮に行くだけで、違いの分かる男になるんですよ。
本当ですね。
違いの分かる、もうそれ、昭和の世代でしか分からへんでしょ。
そうですね。今でもやってるんです
か、ね、スミールさん分かるんですね、それ。
いや、分かりますよ。
え、でもテレビでやってへんでしょ。
いや、普通にテレビでやってましたよ、子供の頃。
違いの、え、ほんまに？
今もなんか今年は聞いてないけど、なんか 2、3年前ぐらいに、なんだっけな、はい、TOKIO かなんかやってなかったっけ、CM。
今、Yahoo ニュースの記事を見てるんですけど、はいはい、エルマガさんっていうところかなのが、
エルマガジン。
エルマガジンさんかな、
はいはい、
の配信されてる記事だったんですけど、TOKIO は現在起用されてるそうですね。
ああ、
ね、
やっぱそうなのね。
ゴールドブレンドの公式ページ、ウェブサイトを見ると、持ってますね、はい、で違いの分かる男ではなくて、
はい、
違いを作る人、
は
い、
ああ、
うん、今時いいですね、
そういうところは
ダメなんですね、
へえ、時代は移り変わるもんですね。
三宮、私もね、あの学生時代はよく飲みに行ってましたけど、なんかゴールデンブレンドっていうイメージかなっていうところはちょっと私にはハテナですが、皆様どうでしょう。
阪神と阪急の区別がつく違いが分かる男ってそういうことなんですかね。
誰でも分かる。誰でも分かる。そんな、三宮阪急上で阪神近いも分かるに決まってるよ。まあ、それは分からない人もいるかもしれませんけど。コーヒーはあれですね、やっぱ UCC がいいですよ、私は。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猫の手も借りたい。仕事の現場に iPhone を業務端末として追加投入したけど管理が大変で忙しいとか、春先の移動とかで私生活も大きく変わって忙しすぎるけど AirPods で音楽を聴いて乗り切るとかのお話をお待ちしております。次回の配信は4月29日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。